皆様こんにちは、自分の子供を理系に進ませたいならというお話をいたします。私の少年時代の思い出なんですけれども、私は頭の中でいつもこんなことを思っていました。自然界であるとか錦大帝であるとかハヤブサだとか正気とかあるいはゼレ式環状線の時とかそういうものが飛んでいる姿をいつも思い描いていたんですね。で、私の中のヒーローっていうのは例えば菊原静雄さんだったんですよ。自然界とか錦大帝を設計された方です。それからハヤブサや正気を設計された糸川秀夫さんであるとか、あるいはゼロ式環状線の時を設計されていた堀越二郎さんとか、そういう方が私のヒーローでした。多分同世代の子供だと大長島とかヒーローなのかもしれません。そういう人も多いかもしれませんが、私にとってはこの菊原静雄、糸川秀夫、堀越二郎っていうのは、本当に偉大な人に思いました。だからそんな風になりたいなと、大人になったらそういう傑作と言われるような戦闘機を設計してみたいもんだなと、ゼロ戦なり自然界なりハヤブサが飛ぶ姿を全部そうしながらいつもそう思っていたんですね。で、それが理科系に私は進むことになるんですが、要は理科系に進むってこと自体にその全くのその疑問はありませんし、例えば当然ながら数学や物理学や科学の勉強に苦痛というものを感じたことは当然ないんですよね。全くないですね。で、つまりそういう動機があったんですね。今まであまり話したことはありませんが、でも少年時代を思い返してみたらば、もうそれがものすごく強烈な思い出になってあるんですね。ですので、一番ですね、早いのは、多分ですね、自衛隊のいろんな催しとかありますでしょ。そうすると実物の兵器見られるので、例えばそういうところに連れてかれると、便に理系に志望されると思います。そのくらいやはりね、子供にとってそういう兵器っていうのは、多分女の子もそうだと思うんですが、ものすごく強烈な影響を与えます。それはなぜかと思うんですけど、そういう意味ではものすごく洗練されているんですよね。確かに冷静に考えればですよ、人を殺す道具なんですが、それを例えば日本刀がね、大変美術の愛好家として、未だにその愛好されますでしょう。それと同じですよね。だからああいうふうにこの洗練され尽くしたものっていうのは、やはりその美というものを持つんでしょうね。で、しかもそれを支えている理論っていうのがまた美しかったりすると、例えば流体力学とかね、いうものも、美しかったりすると、なおさらですよね。で、そこにこのいろんなその開発に対するいろんな人の努力っていうのがあるわけでしょ。ものすごい努力をされるわけですよね。当然の傑作機と言われるものは別に何の努力もなく生まれるわけではなくて、この設計者を中心に大変な努力っていうものがいるわけですよね。だからやはり、ハヤブサも生み出せたし、ゼロ式環状線の時も生み出されたし、自然界、錦大帝、正気も生み出されたんだと思うんですね。後年ですね、私多少の品質管理とかをかじる時代があるんですが、その時もやはりなんでそれに興味があったかっていえば、つまりそういうことですね。で、その時に伺ったのも、実際その堀越二郎さんと一緒に研究された方っていう方が先生だったんですね。どういうふうに開発していくかっていうのは、そういうお話を、これ授業なんですが、伺ったことがあって、非常にワクワクしましたね。本当にワクワクしました。ですから、もしお子様をね、理科系に進めたいと思うんだったら、申し訳ないですが、いろんな実験教室とかですね、そういうことではなくてですね、もう自衛隊の催しって必ずあるので、近くに基地はあると思うんで、そこに連れてかれるといいと思います。もう一発で理科系志望だと思いますね。でね、実はね、この話、実は背景っていうのが実はありまして、これ実は話すかどうか迷ったんですけども、でもやはり大事なことなんで、TR-3B っていうものがあるんですね。で、TR-3B っていうものが、今ネットで検索すると画像で見られるのでぜひ見てほしいんですけど、実は TR-3B っていうものは飛行機というか飛行するものなんですが、多分米軍の兵器だと思うんですが、とてもその映像を見ていただければ地球のものとは到底思えないよね、つまり我々が知っているようなものとは到底思えないようなものなんですね。多分我々がね、初めて飛行機っていうのを見た時と同じような、そんな思いを多分皆さんお持ちになるんじゃないか、少なくとも私は思いました。私は猿かなんかになったのかなってくらい思ったんですね。で、実はこれに関する特許がどんどん出ているんですね、アメリカで。これはアメリカで特許が出ています。いくつかあるんですけど、その中で特許の2017年ですね、アメリカの特許の2017年 0313446A1 っていうものなんですね。ノベンバーセカンド2017ですね。で、これ何の発明かっていうことなんですけどね、ちょっとあの次をまとめの部分だけ読むとこう書いてあります。 It is a feature of the present invention to provide a craft using an inertial mass reduction device that can travel at extreme speed って書いてあるんですよ。 Inertial mass reduction でしょ、慣性質量の低減なんですよ。低減のデバイス、装置ですね。装置を使うことによって Can travel at extreme speed、 extreme speed ですから、すごいスピードで飛ぶことができる、移動することができる、そういう技術を与えるもんだよっていうことを言っているんですね。でね、実はこれさらに、ね、面白いもの、面白いというかすごいことがあって、すごいというかですね、注目しなきゃいけないことが、少なくとも我々日本人として注目しなきゃいけないことがあるんですね。それはですね、この論文の内容が、引用されているんですよ。書いた人は秀夫、早坂、坂江、竹内、まあ、早坂秀夫先生と、それから竹内坂江先生ですね。これ東北大学の先生なんですが、この論文です。実はこのあるところでものすごく有名なんですが、1989年に出た論文なんですが、フィジカルレビューレターに出ています。まあ、いわゆるちゃんとした学術論文です。Anomalous weight reduction on a gyroscope's right rotation round the vertical axis of the Earth っていうことなんですが、これ論文の内容ってどういうことかっていうとですね、ジャイロスコープを右回転させたら、質量が減ったっていう話なんですよ。で、しかもですね、まあ、この論文のアブストラクトに書いてあるのは、すぐ非常に明快に書いてあって、The right rotation causes weight decreases of the order of milligrams proportion to the frequency of rotation at 3000 to 13000 RPM ですね。だからその回転速度に比例して、その右回りの回転をね、そのジャイロスコープに与えた時に、それは質量がミリグラム単位で、そのノーダーで減ったっていう、そういうことなんですね。だけども、The left rotation 左回りでは Do not cause any change in weight、 全然質量は変わらなかったっていうことなんです。これが実はこの論文の内容に関して数多く言及されているんですね。でですね、まあ、TR-3B って見ていただけど、もしですよ、あのものが兵器で米軍が持っているとしたら、これはもう完全に支配されますよね。本当に完全に支配されてしまうと思います。そのくらい今の持っている技術とかけ離れているものだと思うんですよ。実はね、これTR-3B について話すのを、躊躇したのは、実は本当のことかがいまいち今しつよくわからないんですよ、その実態が。ただ特許としてはもう出てるんですよね、こういうふうに。それで、まあ、この特許っていうのは、この特許にも書いてあるんですけど、アメリカ政府っていうのが全くロイヤリティを払わずに使うことができるっていう、まあ、そういう特許なんですね。要はアメリカのものです。で、これを使ったものは実際も物としてあって、まあ、TR-3B っていうものができていて、でさらに注目しなきゃいけないのは、そこの基本的な理論を早坂秀夫っていう日本人の科学者が作ったんだよっていうことなんですよね。もちろんこれ実はいろんな人が関わっているんだけど、ここの論文っていうのはすごいインパクト実はあったんだけど、すぐに、ね、否定されたんですよ。経緯としてはすぐ否定されたし、で、しかも早坂先生自体が、ちょっと細かい経緯は私存じ上げないんですが、東北大学を追われてかなり不遇で亡くなったんじゃないかと思うんですね。で、この研究をさらに進めることはできなかったですね。だけどアメリカは、つまり表向き否定しつつ、こんなに一生懸命研究してたんですね。ものすごく一生懸命研究して TR-3B を作ったわけですよ。で、これはですね、日本人として非常に多くの教訓を得ると思うんですね。で、まさにですね、東北大学で研究されたの、西澤純一先生が常々おっしゃっていたのは、人間っていうのは究極のところで評価能力なんだよと。もう評価能力ほど大事なものはないっていうことなんですよね。で、まあ、ここの動画でね、実はそもそもその利権に進ませようって話なんですけど、実はいろんなことを申し上げたいことがあって、で、あまりにも多くてこの動画に収まりきれないんだけれど、だけどとにかくこういう状況で、で、それをね、全く、まあ、表向き無自覚でしょ。で、日本人の科学者も、そしてエンジニアも、それからいろんな大企業も、で、確かに日本の技術っていうのは高いんだけれど、ものすごく高いんだけど、この TR-3B を見てしまうと、どうしちゃったんだと。 この例えば早坂先生の論文なんていうのは1989年ですよね。だからちょうどこのバブルが終わるか終わらないかぐらいの時なんですけど、終わるぐらい、まあ、90年に、まあ、一応終わったってことになってるので、この30年間本当に何やってきたのかなということですよ。それは学者もそれからエンジニアも大企業も、ね、いわ会社も何をやってきたのかなということになりますね。我々何迷ってきたんだってことですね。もう早坂先生の論文が出た時点で、これをもう工業的に応用しようとかっていう話にすぐにならなくちゃいけなかったですよ。それはね、潰そうにかかっていったんですね。で、潰そうにいったのはなぜかっていうことですね。でもアメリカはそのおかげで一生懸命研究したわけですよ。その30年間ね、一生懸命研究したんですよ。いや、実はその前から実は研究していたんだけど、少なくともその早坂論文を受けて、ものすごく研究した、否定しつつですよ。ですんで、これはまあ今ネットで読めるので、ネットですぐダウンロードできますので、すべて。アメリカのその特許も、それから早坂先生の論文も、全部ネットで見れるので、またできれば貼り付けておこうと思いますが、ぜひ読んでいただいて、読める部分はあると思うので、それでどう思うかですね。で、私は実は話そうとずっと悩んでいたんですが、ものすごい危機感の中にいます。本当に危機感です。コロナなんて大騒ぎしてる場合じゃないんですよね。つまりあれもね、何か別のものに目を向けられてるんですよね。本当のことに目を向けさせないでね。ということなので、まあいろいろ話し変えたいことがあって、ちょっとまとめきれないんですけど、とにかくそういう強い危機感のもとにこの番組を作りました。皆さんどうお考えでしょうか。どうお考えでしょうとかいうか、実はその皆さんそういうものではなくて、皆さんにも強い危機感を持っていただいて、で、日本国民としてですね、そういう強い危機感を持っていただきたいなと思うんですね。実はね、この例えばさっき申し上げた糸川先生にしろ、木川先生にしろ、みんな戦後ね、いろんな航空技術の禁止されて、なんで禁止されるのかってもよくわかんないでしょ、そもそもはね。ですが、禁止されていたわけですよ。ですが、木川志郎さんにしろ、糸川英夫さんにしろ、コリコ二郎さんにしろ、その中でね、日本の航空技術、あるいは宇宙技術というものを育ててきたんですよね。そういうことも思い出してですね、とにかく大変な危機感ですね。本当にまあ、頭の中ではですね、この自然界とか、ハヤブサとか、正気とか、もうゼロ式環状戦闘機とか、本当に美しいですよね。美しいフォルムで、飛び方もなんて優美なんだろうと思うんですけど、本当に外国の戦闘機にはない美しさがありますね。特に飛ぶ姿っていうのは本当に優美ですね。で、我々はそういうものを持っているんですよ。その発露させない、力を使わせない、そういうものがあるんですよね。そこからも解き放たれなきゃいけないですね。もうそろそろ解き放たれなきゃいけないだろうなというふうに思っています。ありがとうございました。